ストメッセージをありがとうございます。特別賛美をありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神を主に豊かに語り導いてください。その名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお座りください。第1ポイントの13章を見てください。コリント人第1の手紙の13章ですね。私の聖書では337ページです。新しい方の新改訳、古い方の新改訳なんていいですかね。308、はい。それでは、お祈りいたします。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。今日この箇所を中心にお話をしたいとこういうふうに思いますが、日本の個人 の設立のことをですね、神様に示されていましたけれども、郡山市を一つ高知の中心としてですね、ここで、個人を建てるというそういうような導きが表されています。それで土地ですけどね、これは500坪で、規定があるんですよね、個人っていうのね。ですから、その通りやらないと認められないということなんですが、で、約1億ぐらい、それから建物、これはホームページも出てますが、2階建ての建物ですね。人数を増やす場合はどんどん上に持っていくわけですけども、13人から19人ということで、これは最低レベルなんですね、個人の建てるレベルで。そしておそらく2億かかるであろうと。実際上建てていくと上下はあることですね。大体今3億個人の建設にかかるということです。でどうぞ皆さん、お祈り一ですね、捧げといていただきたいというふうに思います。それで特に天の宝がです、積まれているのが少ない人でどうぞ積み上げといていただきたいというふうに思います。またですね、確かに非常に多額なんですけど、神様が導いていることですから、いろんな奇跡とね技を皆さんが見ることになります。ですから期待しつつ見といていただきたいというふうに思います。それとともにですね、献金というのは祝福なんですね。これ霊的な祝福と、それから、金銭的な祝福を受ける大きなポイントなんですね。特に日本の教会でよく街道建設とかなんかやりますとね、教会が疲弊しちゃったり分裂しちゃったり大変なことが起こったりするんですね。それは一つ理由があるんですね。どういう理由かというとですね、皆さんの財布に期待するわけです。ですね。で、皆さんね、皆さんの財布に期待してるわけじゃない。そうすると絶望ですね。奈落の底に落ちていく。で、皆さんもですね、神様に期待してください。皆さんの財布を見ながらいくら献金しようと思うんじゃなくて、神様にこんだけ献金させてくださいと求めて、そしてやってください。そして本来献金というのは祝福されるものですからね、どうぞ皆さんね、その祝福を受けていただきたい、こういうふうに思うんですね。そしてですね、どういう経緯でこうなったのかといいますと、ともあれ被災地に個人を建てるということをね、主は働いていて、そして岩手と宮城と福島が被災者なんですが、岩手は御心ではないのです、ね、宮城と福島にはこちらの教会もありますし、御心を感じていたわけですね。ですから宮城ないし仙台のところですね、福島、この2つが候補となりました。そしてですね、個人を建てるには2通りの方法があるんですね。1つはですね、ファミリーホーム、これは個人というよりも里親みたいなものですね。これ6人まで預かれるこの施設なんですね。で、この場合はですね、ただ6人以上にならない。で、他のファミリーホームも作れないから、やるとしても6人いないってことなんですね。もうそれ以上動きようがない。それから個人ですね、個人は児童、なんだっけ、 養護施設になってます。で、孤児もいますが、いろんな問題のある子どもたち全てを引き取って子供たちの児童養護施設、まあ、我々は児童養護施設を狙っているわけですよね。これは最低でも13人から19人、ね、これは土地と建物を作らない高くかかるんですね。それですね、我々のよくやる間違いなんですが、もう必ず耳っちい方から行くんですよね。です、こっちこっち。もう狙うところはもう分かってですね、もう神の御心であろうが何だろうが、ともかく耳っちい方から行くんです。これは一つ目標なんですね。それですね、ファミリーホームの場合ね、保険はこれを認可しない方針なんですね。どうしてもこれでも、かなりの額を県と国が出すんです。だから予算がないとダメなんですよね。それで宮城ではファミリーホームは認めるっていうことだったんですが、しかしですね、もうすでに申請が何件か来ていて、そしてですね、もう我々の分がないわけですね。ですから我々ちょっと認可できないということで、ファミリーホームはですね、これは不可能、こういうことになりました。それで個人なんですね。で、個人の場合はですね、宮城県はもう認可してない。これも個人っていうのは土地と建物は我々が建てるんですけど、建てた後運営資金はね、国と県から補助を受けるんですよ。ですから、子供の代とかね、スタッフの代ね、まあ、数ヶ月間があるんですけど、半年はね、ですから、要するに予算がないといけないんですね。で、宮城はもうダメ、認可しない。そして福島県はですね、審査の結果認可する、こういうことなんです。ですから福島県が可能性があるということですね。それで、まあ、我々も予言では最初から個人作れるって言ってたんですね、まあ、大体いつもそういうパターンなんですね。話の中ではね、神様こうやれって言われたんだけど不可能だと思って、ちまちました方向から結局そこに着いたみたいなね。そういう感じなんですね。それで、個人を作るということになりました。そして当初、福島市とそれから郡山市、これは福島県 の同じレベル の20万人ぐらいの都市でね、2大都市なんですけど、それで原発から60キロぐらいのところで大体同じ市になるんですよ、原発から、ね。まあ、このどちらかであろうとね、最初福島県で700坪って良い物件が出たんですが、もうその時点で郡山市ではないかと示しがあったんですね。そしてこっちが潰れた結果ですね、これは郡山市に市は個人を建てようとしているではないというふうな結論に至ったんですね。ですから今、郡山市に、個人を設立すると、こういうふうに我々はですね、導きを受けている、こういうふうに思ってください。そして、3億円ですね、3億円、ね、で、まあ、このパターンは非常にやりやすいパターンなんですね。何がやりやすいのかというと、個人作れというのは主がやったことで、御心でしょ、ね、作れって言ったらできるということを言ってるわけですね。で、その財前提があるので信仰的にはね、やりやすい。これから皆さんいろんな奇跡とか技が起こってきますからね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、この郡山の個人が、3億円の個人がですね、まあ、奇跡が起こってくるので、これからどんな技が起こるかどうかということをね、皆さん見といていただきたいと思うんですが、奇跡が起こるときにですね、まあ、一つのパターンとして奇跡が起こるような信仰をですね、神様が前もって導いてくださるというパターンもあるんですね。メドルもありますですね。で、これもね、そうなんですよ、ね。で、3億円かかるってね、まあ、木曜日ごろ決まって、そして日曜日、ね、教会行って、まあ、発表したわけですよね。そしたらね、その時のいつも見てない窓川さんの番組見たんです。ジョージ・ミューラーのね。そしたらですね、なんとそれがですね、個人を建てるところ でスタッフが言うんです。とてもお金がありません、ね、とても足りません、我々よりもはるかに高い目標を立てたから。で、常人名がいいんですね、天の金庫に愛してます、神は支えてくださいます。でもそのタイミングだったんですよ。主のね、導きのタイミングってすごいですね、まさにそうなんです。 それとともにですね、面白かったんですね。何が面白かったかというとね、まあ、3億円木曜日より、値段がね、要するに見積もりしてもらった値段が出てきたわけですね。で、金曜日にね、奥村山稔牧師の50周年の、伝道記念盛会の中であって、岡津口牧師が説教したの。そこにこちら側のスタッフね、人と行かせてた、まあ、挨拶のために、ね、まあ、奥山さんで大川さんが、大川牧師がね、先生が説教策はしてなかったんですね。そこでね、大川牧師がね、説教されたんですね。3億円与えられたって説教した、ね、全く我々と違うところで関係なくですね。それで町山が行ってきたのに3億円でしたで、私みんなはね、3億円が与えられたって説教を聞いたことないんです。証しも聞いたことがないんですよ。長いクリスチャン生活でですね、皆さんこのタイミングですよ、ね、そしたら次の週からね、感謝と賛美とリバイバルキャンプで大川先生が来られたんですよ。そしてね、また3億円だったの。あれね、主の従官が3億円求めてるから、それに合わせてやったじゃないんですよ。おそらくネタがないんですよ。ネタはあるんですよ。まさか俺映ってないでしょ。違いちゃったりなんですよね。で、その時にですね、皆さんね、こういう風ではないね、まさに3億円でしょ。もしね、3億円が与えられたら一生1回ですよ、皆さん。聞いたのは。多分これからもないんです。だから言わないでください、皆さん。ですね。で、まさにね、そのこと。それじゃあ、大川先生が連れてってくる、オールネーションズ・プレイヤー・マウンテンってね、すごい敷地の中に断食人が立ってるんですね。そしてね、それがね、3億円のところにない。祈りを通して神様がいかに奇跡を表してくださったかっていうことの連続なんですね。で、神様はね、我々の信仰の弱さを知ってて、いろいろこうね、これもあったんですよ、これもあったんですよ、これもあったんですよ、だからこれはこうなりますよって親切に言ってくださってるなってことを感じます。で、どうぞ皆さんね、3億円そして皆さんね、神がどういうことをなされるか期待して見て行きたい、こういうふうに思うんですね。そしたらですね、ちょっとちょっと聖霊示されたらですね、個人の歌作れと、ね、歌作ってのは露骨なやつなんでしょ。3億円これこれそういうのがあってね、賛美ってものすごい影響力を持つんですね。ある方が言ってました。第二次世界大戦ね、上層部に国民が惑わされて、で、戦争に行ったって利用されてって言ってたけど、国民はね、自分たちも同意してたって、本気に言ってたって、ね、こういう書いてある。多分そうだと思いますよ、ね、そしてね、その時に何が同意になったか、いろいろね、教育とかそういうことは確かに同意になってるけど、一番の同意は歌だと思う、ね、いろいろ歌があったでしょ、ね、戦争の歌、あれに高揚されてですね、あれに なんて言いますかね、洗脳されてですね、あれで出てったって、あれは歌の力であるって、ね、この歌の力の強さっていうのってですね。それでですね、私ね、歌ねやりなさいって言われた。そうするとね、あれが響くんですよね。今ゼロから今ゼロから神の言葉からね、なんかゼロからって言うと、ああ、ゼロからって、ね、神の言葉ですね。ですね、これが響くのですよね。それでですね、私導きだと思います。それで、これをね、もちろんワシップで歌うときはワシップするんですね。違う意味で歌って。でもね、個人の時に歌うときには、個人の歌として。そしてね、個人を思いつつね、賛美してもらう。こういうふうに思うんですね。それでね、今、個人を思いながら賛美したいと思います。ただね、それは幾分こういうふうに思いつつ賛美しておいてください。個人ができた時に、ね、個人ができた時にちょっと頭に思い浮かべてください、ね、この歌歌ったら感激するでしょ。うわーできたんだなってね、そう思いながらそう思いながら、ね、もう ちろん 100% ね、個人できてないわけだからね、うわーと思うと思ってもね、そこは、ね、あの一万円札は3億円あるわけじゃないから、ね、あれかもしれませんけど、でもですね、個人ができた時の喜びを幾分かでも味わいながら、そしてね、再び皆さんこの歌をね、その時は歌います。成就した時に歌いますから、成就した時を思いながら、ね、成就したものとしてね、で賛美したいというふうに思います。いいですか。はい、どこから出してくれますかね。はい、見てください。あ、じゃあ弾いてくれます。はい、 まあ、いろいろ暗記しながらですね、やっていただきたいというふうに思います。で、3億円というと、なんか響きがいいんですよね、3億円ってね。で、なんで響きがいいのかと思ったら、ジャンボ宝くじ3億円なんですよね。ジャンボ宝くじですね。で、そしたらですね、ちょっと前なんですが、私ですね、青森の空港で、西田敏行さんと会ったんですね。西田敏行さん、ジャンボ宝くじさん。ね。そしたら、日曜日の第一礼拝の時、言われたんですね。西田敏行さん、なんか見心があるんじゃないですか。それがね、こじつけなんだ。ジャンボ宝くじ3億円で、たまたますれ違ったからといって、まあ、偶然はないですけど、ね、西田敏行さん、なんか関係あるんじゃないですか。だってね、そんなバカなことはないだろう。そしたらですね、第二礼拝と第三礼拝の第一礼拝と第二礼拝の間に一人の人が来てね、こう言ったんですよね。西田敏行さんは、明大中野の出身ですって言ったんですね。明大中野って1から100メートル、それで明大中大ですよって言って、まあ主任明大なんですよね。面白い。それで言ったんですよね。郡山市出身です。あら、偶然かな。それにしてもちょっとね、こじつけがましい偶然だな。ね、そしたらね、第二礼拝と第三礼拝の間にね、一人の人が来たんですね。で、言ったんですね。西田さん、孤児ですよ。お店ですね、孤児で、郡山で育てられたんですよ。そうしますとね、もう西田さん迷惑だと思うんですね。何も知らないのかって言われて、自分は何も言ってないんでね、勝手に導き出すパターンからこうやられてるわけで ね、だから単なる偶然かもしれないから、あれっていう、なんかね、あれみたいなことがあるから、ちょっといろいろ情報とかなんかね、送れたら送ってみたいと思いますね。なんか見心があったら、ここでね、いろいろ動いてくると思うんですね。で、まあ、兄ちゃんさんが動くにしても動かないにしても、いろいろな奇跡が起こってきますから、どうぞ見といてください。個人の歩みであんまり奇跡を見てない方とかね、これ全体の動きなので、ここで出てきます。どういうふうに神様は技を出して、どういうふうに進め、どういう技を全うするかというとですね、どうぞ見といてご覧いただきたい。こういうふうに思いますね。それとともに、先ほどもちょっと触れましたけど、リバイバルの飯が我々にあるんですね、まだ日本にありますね。で、そのリバイバルは信仰的に我々は受け取っており、それが始まっているわけですし、また感謝の教えがそのポイントになっているということを知っているわけですが、もうはっきり兆候も出てきているんですね。で、それはヨエルの予言を見ればわかるんですが、何をわかるかというとね、まずですね、ヨエルの予言は賜物の働きを言っているんです。皆さん、賜物の働きを表している。で、これは一つの兆候なんですね。そしてですね、これはクリスチャン全てに関して言っています。それで皆さんね、使徒の十字架の賜物の働きってみんなに起こってきているんですね。ですから、はっきりそれがちょっと常駐してきている。そしてですね、この賜物の働きはね、予言が中心になります。で、今ダイモンド・ボンゲさんとか超読み牧師とかキャサリン・クルマとかね、予言の賜物を使いましたが、終身は予言じゃないんです。とかみんな、死の十字架は予言なんです。そしてこのヨエルの予言の中心は予言なんです。ですからね、それが現れてきた。それとともにですね、また言いましたね、青年は幻を見、老人は予言。ちょっと手を挙げてもらいますとね、幻を見た人と夢見た人より上げようとしてない。で、皆さんね、気づいてないと思うんですが、いろんな幻とか夢が与えられてきてるじゃないですか、ね、普通でないようなことね。で、皆さんね、これが聖霊の与えで、そうしますとね、はっきり起こってきて、リバイバルは遠い夢じゃなくて、すでにそのリバイバルに向ける働きが起こってきていると。皆さんね、これは近づいてきているというね、どうぞ覚えておいてください。それで、メッセージの方に入っていきたい、こういうふうに思います。ここで信仰と希望と愛、その中で一番 大切なのは愛ですってこう書いてありますね。あの信仰と希望と愛というのはクリスチャンに必要なものなんですね。相まって働くんですが、まあ、比べるならば愛です。しかしこれはあくまでも相まって働く存在である、お互いに係を持っている、こういうふうに思ってください。そして図で表すとすればこういうことになります。信仰が土台となります。そして愛があり、そして希望がある、こういうような形になります。ですから信仰が土台なんですね。例えば、愛を考える場合に、で我々は神様に愛されていますよね。で愛されている時は、その愛されている愛の中心は何でしょう。中心は、私たちの罪の身代わりになって、罪のないイエス様が私たちの代わりに罰せられてくださったという十字架です。これが神の愛の究極ですよね。で我々はですね、それを通してですね、神の愛の深さを知るわけですね。しかしね、残したの方々がいるんですね。2000年前の十字架が何で私と関係あるの、何が身代わりの愛だね、こじつけだ、皆さん信仰がないとわからない。だから皆さんね、愛っていうのはね、信仰がないとわからない。よくクリスチャンになって愛がわからないっていう人なんですね。愛されてるからね、それはね、信仰がないんです。信仰の問題なんです。これですね。それでですね、愛する場合でも、愛するっていうことはアガペーという言葉が使われています。でアガペーというのは神の愛ですね。で我々が神の愛で愛してるわけない人をね。だから御霊によってとか御霊の身とかそういう表現が使われています。つまり御霊の力によって、つまり御霊の力によってというのは信仰が土台になるんです。ですからこの愛一つとっても実は信仰と関わっている。これですね。そしてですね、今日は希望、希望なんですね。この希望っていうのはクリスチャン生活に重要なんです。希望があるクリスチャンと希望のないクリスチャンってあるんですね。でこれ皆さんね、希望のないクリスチャンというのは神の恵みから、ね、大物霊を起こしている。これですね。で希望があるかないかってすごい大きな差なんで、希望のないクリスチャンがね、こういう歩みをします。朝起きるとね、朝から一日始まる、ね、そして生活しながらね、疲れたなって寝る前に、はぁやっと休める。で皆さんね、大体分かるんですね。安全保協会なんか見てて、でちゃんと指名できますよ。あれは希望ないでしょうけどね。露骨に結構出てるようなもんですからね、皆さんね。で皆さんね、希望がないとダメなんです。希望あるいはビジョンです。幻のない民が滅びるって書いてあるじゃないですかね。皆さん希望のない人は滅びちゃう。滅びてます。だから幻のない民は欲しいままに振る舞うってやつですね。欲しいままに振る舞っちゃうってですね。ですね。だからはっきり言えば信仰生活が誰でくる。これですね。これは明確に表れますよね。ね。例えばですね、米君が最近献身したり信仰を始めたんですね。まあ目標持ち上げてきたんですね。希望持ち上げてその前、ね、牧師の子供だから、まあ、礼拝はいつも来るわけですよ。ね、とはね、大学ぐらいになって、寝坊するんですよ。で、うちの場合はね、朝から晩まで礼拝あるから、言い訳が聞かないから、必ずどっかにやるんだ。どっかにやるんだけど、もうね、夜遅く帰ってきたりなんかすると、寝坊したって起きないね、とか言ってですね。そしてですね、遅れてくるわけですよ、ね、遅れてきてもね、こうやってパソコンなんかやっちゃってね。そういう感じなんですね。希望のないクリスチャンは誰。そしたらね、私も信仰がやってるでしょ、ガラッとした絶対寝坊しない、夜遅くなってもちゃんと、これははっきり分かるんですよね。希望ができた、 希望がない、希望がない。だからあの私は誰でも医者だなと思って感謝感謝感謝と考えてまして、結局次の日またあの寝坊しちゃったりなんかするので、それはね、カツ入れてもダメなんです。これ希望がないのは問題だ。ね、あの分かるでしょ私の言ってること。希望がないとダメなの。そしてですね、まあ、希望はいくつかの面から考えないんですが、まあ、一つは、例えば問題とかね、困難の問題ですね、病の問題とかね、昔ですね、私がクリスチャンになった頃にこういう証を聞いたんです。救われた証ね、罪が許されて永遠の命が与える、まあ、そこまでいいですね。で必ずみんな言ったんですね、問題がなくなったって、問題が解決した、ね、こう言ったの、ね、だから私ね、クリスチャンになると問題がなくなるんだと思ったよ。だそういうふうにみんな言うから。でも皆さんね、問題なくなりますか？まあなくならないでしょ、前より多いぐらいで。で問題あるんですよ皆さん、ね、で私は問題から解放されたいっていう人もいましたけど、そしたら天国行ってください。え、だからこの世に生きてる限りは問題があるのですよ皆さん、ね、あるのですよ。問題があるから皆さんが暗いんじゃなくて、問題は誰にでもあるのですよ。こうですね。そしてですね、問題とかまあ病気とかあるんですが、そこで一つね、問題が生じるんですね。まあ問題で問題ね。あのそれはですね、自然に人間ってのは本能的にそうするんですけど、問題の中に光を見出そうとします。希望を見出そうとします。解決をこれです。あの具体的に言うならばこういうことですね。で皆さんが癌になっているとします、ね、生存率 30%、 そして皆さんが放射線治療をすれば 30% の確率で治る。こう言われた時皆さんどこに希望を置きますか？放射線治療の 30% に希望を置きました。では問題の中に希望を、ね、例えば皆さんが癌と宣告されてね、もうあなたの余命は2、3ヶ月です、長くて2、3ヶ月ですと言われた場合、たくさん映画になってますよね。あのそういう場合ね、希望を持ってないんですよね。どうやって最後、ね、華々しく生きて死ぬかみたいな場所でしょ、うん、ですね。で問題の中に希望を見るとします。でそうしますとね、皆さん不可能な問題はもうね、希望はない。それとともにね、不可能でなくてもね、問題の中に希望を持った場合に、なんかこう思い出を押し潰されたりなんかする。またね、希望を持ったってそれが成就するかどうかわからない。あの実はね、問題の中に希望を持つっていうのはクリスチャンの方ではないんですね。でどこにも希望を持つのか。これは皆さんね、神の言葉に希望を持つことです。ですね。例えば、ベニ君が脳障害の診断を受けたときですね、お医者さんが不審さんに宣告しましたね、本当のことじゃなかったんですね。本当のことを言ったら、あのお母さんが自殺したお母さんですから、脳がちょっと問題がありますが、大きくなったら治りますって言ったの。でその口でね、すぐ私を教えてきました。お医者さんいますよ、普通そのことしないんですよ、ね、あの旦那さんも連れてきなさいというのは、来週予定を持って連れてきなさいと、大体そういうことですね、言われることってね。でもその時違うこと言ったんですよ、すぐそのまま呼んできなさいって。こんなの 病院で聞いたことない、ね、そして私行ってですね、午後になったけど行ったんですね。そしたら言われましたよね、あなたの息子は生まれつきの脳障害で知能が、発達しない、そして体が動かなくなって、足を全く動かなくなって一人で生きていけない、お父さんお母さんが死んだら終わりです、死んだ後一人で生きれるように産卵をしてくださいですね。それで東京都の難病に指定されたんですが、でその時にはね、ベニ君の問題、ベニ君の問題、あの病気の中に希望がないんです。で治るという希望がないんです。ダメなんです。お医者さんが言ったのは、唯一我々が死んだ後生活できるようにしてくださいって言った。ですね、でも皆さんね、 これ病気とか問題の中に疑問を見る人をね、絶望しますけど、あるいはそれに対応しようとしますけど、私はね、全然そんなふうに思ってませんでした。ね、だって本当の極みはね、問題の中なんかないんです。言葉の中にあるんです。例えばね、御言葉が言ってますね、皆に頼るものは失望することないでしょ。だから、ベニ君の問題は、私は神様に頼るのは失望しない結果だと。だから、感謝もあるんです。ね、感謝する。問題の後ろに、主の素晴らしい計画がある。で、この時にね、ちょっとね、気づいてきた。何かというと、感謝して素晴らしいことが起こるっていう時にね、みんなこうイメージがちょっと悪い。ある方はね、ちょっといいことが起こる。この問題が悪いことなんだけど、ちょっと良いことがある。で、2番目良いことになって、3番目良いことがある。この程度に考えてるんですね。でもね、あの感謝のことはそうは言ってないんです。皆さんね、問題の後ろに最高の恵みがある。最高の恵みがある。そして皆さん、希望は僕にあるか。神の言葉にあるんです。ですね。今回、アメリカに行った時にですね、ベニ君以外に全員いたんですね。ベニ君はどうして行かなかったのかというと、卒業式だったんです。国立大学卒業式ですから。で、4月から国立大学の大学院です。まあ、そしたらね、先生と友達から言われてると、あなたは理工科に会ってないと。まあ、だから、転身するでしょうね。そうですね。そして言ってました。何かというと、8月に中国に行った。で、何のために中国に行ったというと、学会で英語で発表するって言った。で、皆さん、問題の中にそんなことが見えますか？そんなこと見えないのではないですか？でも皆さん、神の言葉には見えるんです。多くの方々がね、問題の中に希望を見出そうとして、実は真の希望を見失っているんです。真の希望を見失っているんです。皆さん、真の希望は神の言葉になるんです。そして皆さん、これは確実な希望なんです。ですから、クリスチャンでもね、諦めている方がいらっしゃるんですね。問題の中に希望を見出そうとするからです。それが間違いなのです。この神の言葉に希望がある。だから3億円。3億円ね。で、皆さんね、我々が希望を持ってるのはね、我々の財布ではないのです。ね、我々の財布はチャリーンなんで、ね。ある方がいましたよね。でチャリーンだってね、積み上げればゴミも積めれば山になるんだから、100年も経てばできるでしょ。ね、で私はそんな100年も経ってできるっていうことを言ってるわけじゃないで我々の財布を積み上げてやってるっていうわけじゃないんですね。皆さん、神の素晴らしい技が起こるでしょう、奇跡が起こるでしょう。でどうしてそう言ってるのか、ね、それは私は神の財力に希望を持ってるからです。神の言葉に希望を持ってるからです。で実際それを見ていくでしょう。それはね、確実な希望だからですね。技だからです。具体的ですね。そして皆さんがですね、問題の中にあるとき、我々は本能的に問題の中に希望を見ちゃうんです。それで縛られます。それはダメなんです。神の言葉に希望を持っている、これですね。ヨネ君が、高校中学3年生の時に1日の荷物学校に入れないってね、学校の先生に、まあ、そんなバカなことあるって、塾の先生に聞いたら入れないって言うんですよ。それじゃね、高校に入れない子の高校に、通信教育かな、電話かかってきました。うちの高校はね、服装なんでもいい、ね、学校来ても来なくても。そしてですね、ヨハネ君のような状況になったら、もう 100% そうなる。ご両親は大体ジタバタするんだけど、結局こうなる。だから初めから安心するためにこの高校に入りなさい、入学金90万円とかないんですよ。高い高いね。で皆さんね、私はね、そんなことは全く思ってません。先生が不可能というような、そんなバカなことはないね。私は全くそう思ってませんでした。皆さん、 まるんです、ね、主に従う全てだけでしょ。感謝はこの問題の後ろに、あの神様の素晴らしい計画があるわけですよ、ね、で皆に問えれば失望することはないわけですよ。だから祈りとしかないんですよ。これだったらこんなの逆転できるってはっきり言ってました。それは何かっていうと、真の希望は神の言葉の中にあるのです。ですね、真の希望は神の言葉にあるのです。そして真の解決は神の言葉にあるのです。私たちの問題の解決は神の言葉にあるのです。で、全ての問題における解決は神の言葉にある。そしてですね、この神の言葉はね、確実なんですよね。確実なんですね。この間ですね、あのブログ見てたら、アンデオゲ教会の一日というものがあるんですね。で、あれはね、実はね、苦しまれてるんです。何もブログを出すのがない時にみんなでひねり出したね。で、どうせ見ないだろう、でもね、何もないよりはいいって、ね、出したら結構あれね、何千もアクセス数があるんですよ。そしてね、引き続いてみんなアクセスするんですね。都教会なんか見るんですよね、朝から晩まで何やってるかそれ見るんですよね。そしたらですね、あの、まあ、土曜日から映ってるので、土曜日でですね、あのヨハネ君がね、進学校出てるから、映ってる。ヨハネ君一人の子を座ってる、ね、進学校第一の授業一人だけ、ね、先生ずっと向こうに一人でですね一人だけを座ってこうやって立ってましたよ。そして、今年ね、進学校入ったんですね。そしてね、私は進学校 の入学試験に何の関わりも持ってないんです、ね、あの小津田さんたちが勝手に決めてたわけですもう十数年何が出てるか知りません、問題ね。ただ、まあ、ヨハネ君が入学試験を受けるってのは知ったんですね。で、帰ってきたら入学試験の話してる、ヨハネ君がね。そしてこういう問題に対してこうでこうでこうでって言ったんですね。で、私ね、それ聞きながらね、思ったんですね。あ、それだとね、祭祀だなと。ね、それだともう一回試験だな。だから今度はこういうふうに書きなさいってね、こうとこうとこうってね、言ったんですよ。そしたら4年間はね、その2時間後に試験だと開かないだみたいなねそしてね、受かったんだよ。で、言ってましたね、久しぶりに試験に受かったんだよそしてですね、思うとですね、ヨハネ君、高校に入ってないって言われたんですね。不可能だって言われたんですね。そしたら彼が高校に入って、まあ、ね、凄まじいことがありましたね。しかし、ね、次々と逆転が起こっちゃってね。で、大学入ってね、で、進学校でしょ。人より学校たくさん行っちゃった。で、皆さんね、で、ヨハネ君が1、3つで、2、6つの時ね、高校入ったでしょ。で、その時にね、ヨハネ君の頭に希望を持ったわけだね。ね、で、ヨハネ君の努力に希望を持ったわけだね。みんな間違えるじゃないですか。ね、お前やりなさい、なんでわかんないのってね、なんでこんなスマホってばっかりいるのってね、勉強し始めるとどうして寝るのね、テレビ見てる時あんなギンギンにこう、やりなさいってね。それは要するにヨハネ君の頭と努力に希望を持つわけでしょ。我々はそうしたわけじゃないの。だって皆さんね、ヨハネ君の頭と、まあ、頭はいいと思いますけど、努力に希望を持ったら絶望ですよ。だってそういう絶望的な働きやってる人いるでしょ。びっくりしたんで、やれやれやれって言ったってね、分かってるよ、親も絶望だって。で、この時にね、皆さんね、神の言葉なんですよ、希望。これが真実の希望。そしてそれが真実の力なんです。ですから我々は本能的に問題の中、あるいは病の中ね、困難の中に希望を見出そうとするんです。それはもう不自然なんですね。しかしそこに真の希望があるんじゃないんです。真の希望は神の言葉なんです。で、皆さんね、その希望を持ってないと、ね、クリスチャンもね、暗くなるんですよくですね、うち母親が、職業についてですね、書いてるんですね、夕方をね、家がどんなか暗いんですね、夕暮れにしてくれて、ね、で、暗いところこう入ってるわけですよね。結構そういうクリスチャン結構いる。あっちにもこっちにもそうだよ。
皆さんね、希望を失ってるんです。希望はないんです、ね、
そして希望は神の言葉にある思ってください。そしてですね、これは個々の問題ですね。で、人生においてもね、希望があるかどうかを大きな違いですね。希望がない人は実はね、皆さんね、さっきも言ったようにクリスチャン生活がもう曖昧になるって言ったでしょ。だって皆さんも献身した前とその前って大体見当がつくじゃないですかね。で、皆さん幻を失うとこういうことになるんです。ある方の問題は幻を失ってるっていう問題です。ですね。で、皆さんね、希望のある人とない人とね、全然違うんです。神様は、ね、希望を与えてるんです。だから希望のない人はもうダメ。ダメ。そんなこと言ったってできないとかね。どう言ったって無理みたいな感じですよね。でもね、希望がありゃいいって言うんじゃないんですよね。この間テレビに映ったらですね、AKBか S なんとかなんとかって女の子のグループがいるんですよ。そのね、親衛隊の話です。親衛隊のテレビですね。で、まああれ女の子のグループだから親衛隊は男の子ですよね、大体ね、10代、20代、まあ年取って30代ぐらい、とはつまり50代、60代の親衛隊もいるじゃん。端ばっかなんかしちゃってるってね。そして追っかけちゃって、あーとか言ってね、なんとか命逃げやってるんね。で、やりながら思ったんですね、一つね、もうツヤツヤしてるんですよ、僕。そしてですね、楽しそう、ね、充実してと追っかけ回してね、ね、ただ違和感はありますけどね。で、その時、じゃあ彼らはね、生きがいがあるかっていうのあるでしょ。ね、充実してるかっていうと、充実してますよね。でも、本当のものじゃないから、虚しいでしょ。虚しいでしょ。で、気づかずですね。気づかずですね。で、人生の本当の目的、私たちに目的があるんですね。で、価値のあること、真に価値のあること、これがですね、真の私たちの希望なんですね。で、それを皆さんね、失っている時に、実はクリスチャンとしてのね、皆さんね、恵みから落ちてるんです。だから幻のないためには欲しいものに踏まっちゃうんですよ。これですね。で、私はね、何度か死にそうになったことがありますですね。死にそうになった時に、まあ、しょうがないんですよね。ね、家族がベッドの前に集まるじゃないですか、ね、あれはね、あんまし良くないけど、まあ、しょうがないですね。で、私2回やられたね、一回富士山市民病院やってたら、家族が全国を私の前にいるって言われて、そうそう、分かるわけですよね。ね、集まりに来たのはね、死ぬかもしれないから最後見に来たなみたいなね。そうするとこっちは死を受容してないわけですよ、ね、もう死にたらいいとも思ってないわけですね。それでムカッとくんですよね。元気のあるとこやですよ、ね、もう死にそうになったら元気がないから、もうダメだからみたいになってるかもしれませんよね。それから血吐いて、進学校で救急車で行った時に、夜中の1時か2時ね、もう全部角が来ましたよね。で、私のベッドの周りに、ね、個室だったんですね。もう余計個室だから分かる、ね、だけど個室なんて入れられるのはですね、ろくなもんじゃない。ろくなもんじゃない、ね、一番死にそうな人に入れられるからですね。その時思うのですよね、集まってくる理由ね。でね、死ぬかもしれないなと思うときに、多分ね、心理学ではもうちゃんとそういう学問が出来上がってると思うんですよね。特殊な心理学ですよ、ね、漆島さんが言ってたことをね、私も考えながら、やっぱ同じような心理学ですね。で、何かというとね、今問題になってることはね、全く価値のない、意味のないことだっていう感じです。分かるんですよ。でね、一つのことだけが問題。本当にあなたは価値のあることをやります。必要なことをやります。メッシュを待って死ぬとか、これだけなんです。だから皆さんがね、交通事故でバカンと死ぬとかね、一瞬にしていなくなるとか、そういう場合を除いて、私はそうなると思います。ね、時間があって死ぬ場合ですから。時間があって死ぬ場合。で、皆さんね、その時に 皆さんの生きている目的、本当の価値だからね、これを人生で持っていないと、皆さんね、皆さんの人生、恵みから落ちてくるんです。そしてですね、欲しいものに振る舞っちゃうんです。ですね。で、祝福から落ちちゃうんです。ですね。で、それはね、あの神の手の中、あの内側から出てくるものなんですね。例えば、あの長藤君が今、牧師になってますね。で、長藤君は自分で自分の性質とかね、長所を考えて牧師に向かないと思ってるんですね。で、我々もっと向かないと思ってますよね。完全に意見が一致ですよ。唯一の牧師でもね、神様牧師だって言ったでしょ。それが彼の使命。ですから皆さんね、皆さんの内側から出てくるようなものじゃないですよね。神様のためですね。神様のため。そこに皆さんね、あるんです。でそれは神のことなので、で皆さんね、この本当の価値を知って、その価値を自分のビジョンとして歩めることは幸せです。一番幸せのね、草の上に当たるよりも、でこれはね、幸せです。皆さんどのような勝利を受けるより、皆さんこれは幸せです。これが本当のポイントなんだ。でこれを持っていることは私たちの人生にとって大きな力となる。皆さん、生きる意味、これを持ってます、ね、例えば私でもね、説教者になってますけど、話はもう尻滅ですでしょ。人前がダメだったから、私の内側に、私はですね、私の使命はありませんでした。使命を見出させるような感動があるんですね。で今この働きになってます。でこの働きの中に具体的な小目標が出てくるわけですよ。3億円とかね、それは出てくるんですよね。そのハリウッドで映画とかねですね、その延長線上にあるわけじゃないですかね、まあ、でっかい石の飯を全うするっていうね、大目標があって、で神様は我々に語っている言葉に向かって私たちは進んでいるわけですね。それで皆さん、それがあるのとないのが違うんです。実はね、死の十字架のね、強さっていうのはね、強さのあるポイントは見過ごされてるんですよ。強さのポイントはビジョンが与えられているってこと、幻が与えられているってこと、これが、ね、実は重要なこと。ただそれを自分の幻にしてるのかどうかってね、教会の幻がみたいなね、3億円頑張れよみたいなねまあそれは変わってきますよね。そして皆さんね、希望、この希望は私がクリスチャン生活を送る上で重要なポイントを持っているということね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。お願いします。寺様、どうぞ人を人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業をお出しください。なんかこう非常に否定的になってしまって、引いて引いて引いちゃってる方がいらっしゃいます。引くとさらに否定的になり、否定的になるので引き、引くとさらに否定的になっているという、そういう悪循環になっています。これはですね、主の御心に従って、この御心を行うという、そういう対応に切り替えていく。その時、足が前に出てきます。その否定のこの循環を断ち切ることになります。寺様、どうぞ豊かに導き、最後のことを宮沢らしてください。守護神豊かなものだと恵みがなされていますように。なんか、これは無理だというふうに諦めている方がいらっしゃいますが、これは感謝と祈りを通して主が解決します。主のところに行くように、主に信頼するように、主は勝利を与えられます。寺の様、どうぞ豊かに導き、最後のこと宮沢らしてください。ちょっと あることがわからないでずっと続いている方がいらっしゃるんですが、そこに、主に徹底して求めないということが一つ問題です。これ徹底して求めるときに明確に示されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めを、これもしたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。ただのすまなさんはこの前にご臨在されていることをありがとうございます。お一人一人の体と精神で癒しを行い、通行なんてください。イエスキリストにやってまいりましょう。イエスキリストにやってまいります。お一人一人の体と精神で謝らないさい。イエスキリストにやってお一人一人の体と精神で癒され癒され癒され癒され癒され癒され 口のところはベロのところに口内炎があるみたいでした。これが癒されました。鼻がちょっと悪くて匂いがちょっと嗅げない方でした。これが癒されました。右の肘と肩のところが痛い方でした。これが癒されました。エスキストの胸によってお勝利の場で進化しました。感謝します。イエスの名前によっておめでとうございます。アメン。どうぞお出しください。
どうもありがとうございました。まず感謝。